おはようございます。2017年4月13日木曜日6時5分になりました。ということで、4月ももうそろそろ真ん中ぐらいで、ねっていうこともないですけど、なんか寒いんだか暖かいんだか、もうなんかよくわからない天気になって、ここに来てね、急にまた寒くなってきて、霜注意報とか出たりとかしてますからね。もう朝めちゃくちゃ寒いですよ。夜から朝にかけてが、なんか全然春っぽくないんですけど、どうなるんでしょうかね。さて、今日はですね、シネットジャパンから虚偽ニュースに対抗、欧米諸国が協力、専門家チームを編成へということで、これはですね、アメリカ、イギリス、それからフランス、ドイツ、スウェーデン、ポーランド、フィンランド、ラトビア、リトアニア、ということで、NATO とか EU のところらへんの国々ですねが、フィンランドですねに、そのネット上の脅威に対する拠点を作ろうということで合意したと。で、これは何かというと、サイバー攻撃とかもあるんですけど、それ以上に、いわゆるフェイクニュースですね、偽の情報、偽のニュースをこう流して、で、相手の国の、外交だとか経済だとか、あるいは政治とか、そういったものにこう影響を与えていくと。この前のトランプというか、アメリカの大統領選の中で、ロシアがなんかいろいろいらんことしてたとか、なんとかかんとかいろんな話があったりしますけど、そこアイランでもね、そのゴシップというか、もう本当に嘘記事がいっぱい流れたりしてるんですよね、嘘ニュースが。全然根も葉もないやつを、さもありなんみたいな感じで、こう写真を加工したりとか、いろんなことして、こう流したりとかしてて、で、何も知らない人は呼んで、そんなことになってんのみたいなとか、ヒラリーってこんな人なのとか、トランプってこんな人なのみたいなのが、こうあって影響される人もなきにしもあらずと。で、だからそういうことをですね、もうだんだんその、サイバー攻撃とね、こういうその情報戦というか、本当にそのネット上の情報をいろいろこう操作するというか、攪乱するというか、惑わしてですね、それでやるっていう、そのハイブリッド型脅威っていうのが最近は出てきて、直接その軍事に関わるわけではないんですけども、ただその相手の国をこう動揺させるということをやり始めてるわけですよね。だからそれに対抗すべく、今回ぶっちゃけこれはロシアとかに対抗しようという話なんでしょうけども、ロシア中国とかにね、それに対してこういう、これ明らかに偽ニュースがこう流れてきているっていう時に、なんか対策を取るとか、すぐにこう打ち消す作業するなりなんなりということを考えているんじゃないかなという気がします。そういうものがね、こう選挙とかなんかがあったりすると、国民投票とかね、そういうものにこう影響したりするので、確かに厄介な話ではあるんですよ。これだけそのネットが広がってるんで、かつその SNS が広がってるんで、情報の拡散速度が半端じゃないんですよね。で、それとさらにその情報の発信元のリソースの確認とかっていうのは、なかなかみんなやらないというか、その拡散する人は、また善意だったりするんで厄介なんですよね。こんな大変なことになってるんだ、早くみんなに知らせないとみたいな気持ちでやるんでしょうけども、その元ネタがいい加減なニュース、フェイクニュースだったりすると、本当その大迷惑になっちゃうわけですよね。だからこのあたりが本当にその今のネットが広まって、SNS が広がったことによる、いろんな面倒くさいことがいっぱい起きてきてて、なんていうのかな、この人間のそのデータの処理能力を超えて、ものすごいフローでニュースが飛び交ってくるので、人間の方がですね、おそらく脳が追いついてなくて、そのいちいち判断するのがもうめんどくさくなってきてるんですね。直感的に感情でこう判断してるというか、好き嫌いで見てるというか、好き嫌いだとか 怖いとか嬉しいとか楽しいとか、なんかそんなところで判断しちゃってるような感じがするんですよね。実はその冷静にそれのニュースソースがどこにあるのかとか、誰がこれ言ってたのかとかね、そういうところをこうちゃんと確認しながら、本当はニュースというか情報って扱わないといけない、なんかその辺がもう曖昧になって、とにかく拡散する速度ばっかりが速くなってくる。逆に言うといっぱい情報が山のように降ってくる中で、その見てる人間側の方がその処理しきれなくなってる。実にこれ厄介な話です。おそらくもう人間の方の脳が追いつかないですね。情報量が多すぎて、いちいちそんなこれがフェイクニュースなのかそれとも正しいニュースなのかっていう、そんなことを判断してる暇もなくというか、判断するのを放棄してしまうというかね、まあこれはもうね、当然なんですけども、多くなれば多くなるほど選択肢が多くなると、情報量が多くなると脳っても拒否反応を示すんですね。拒否というか判断しようとしなくなるんですよ、疲れるから。行動心理学とかそういうのでも出ていきますけど、その物を買うときにね、こういっぱい選べるっていうのは最初嬉しいんですけど、ただ多すぎるとなんかもう選ぶのがめんどくさくなってしまうっていうね、選択を誰かに委ねてしまう。まあよくありますよね、お店なんか行って、そのまあレストランとか食堂とかでもいいですけど、メニューがこういっぱいあるとこってあるじゃないですか。壁一面にこういっぱいメニュー貼ってあるような食堂とかありますよね。でそうなるとこう見た瞬間に、おお、いろいろ選べるやんっていうのはいいんですけど、その次にいざこう頼もうとすると、どれがいいのかだんだんわけわからなくなってしまって、で横にある本日のおすすめっていうのがあったら、もうそれにしようっていう、なんかもうよくわからない理由になっちゃってるんです。結局選ぶのが多いと選べないっていうね、もうこれはもう実験とかでも明らかになってるんで、だからこう情報が大量にあればあるほど情報処理にかかる脳が疲れていくんで、それを嫌がるんですよね。でそうするともうそんなのをいちいちこう判断しない、でそんな状況にこう陥ってきがちなので、本当このフェイクニュースなんかの話は実に厄介です。北朝鮮とか、まあ、実際にそのミサイル撃ったりとかなんかしてこう非常に緊張してる部分もあるし、またトランプがシリアの方にミサイル撃ち込んだりとかしてるっていうのもあったりとかしてて、そういうことがあるがゆえにみんながちょっとこう神経が高ぶってるというか、足元がふわふわしてるというか、地に足がついてないというか、中で大量に情報が来るので、人間って感情にね、どうしても脳の処理能力って左右されちゃうので、そうするとそういうなんかストレスがかかった状態になってると、だんだんこういい加減な情報処理をしてしまう傾向にあるんですよね。その判断が曖昧になるというか、だんだん考えるのがめんどくさくなるというか、そうするとパンって反応できる感情の方で判断してしまう。好きか嫌いかとか、怖いとか楽しいとか、悲しいとか、そっちだけで判断していってしまうというのが非常にね、危険な状況になってきつつあるんじゃないかなというのは、かなり気になってます。まあそもそもが私は携帯電話が出た頃から非常にそういうのはね、嫌な感じなんで、携帯電話は私大嫌いですし、そもそもスマホはもうダメだと思ってるんで、持ってないですけど使ってもいないっていう、まあいろんな理由があってスマホは使ってないんですけどね。だからそこら辺はやっぱこう使う側もよく考えてやっていかないと、本当ただ右往左往する、まあ右往の衆じゃないな、なんていうの、ただこう右往左往するだけのものになってしまうので、自分で考えてこう判断するっていうのがますますね求められてるんじゃないかなという気がします。さて、そんなところで、もう今日は木曜日ですね。4月もだんだん、ただ天気がね、ほんとこのなんか 寒いというか暖かいというかなんかよくわからないで、またこうね朝晩めちゃめちゃ寒くなるし、昼間そんな暑いというまでもいかないですしね、このところはなんかえらい寒かったんで、でまたちょっとするとめちゃめちゃ暑くなるみたいなんで、まあ本当ね、こういう時こそ体力ものすごい消耗するんで、思ってる以上になんか最近春バテっていう言葉があるらしいんですけど、本当春バテになりそうなんで、その辺も気をつけてください。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。